FM 広報藤沢、本日は市民センター公民館ネーミングライツパートナー募集について市民自治推進課の溝口さんにお話を伺います。溝口さん、今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはじめにですね、今回のテーマでありますネーミングライツパートナー募集事業、こちらの内容と目的を教えてください。
はい、藤沢市では来年4月から市民センターと公民館を一体化するとともに、市民センターの貸し室を団体のほか個人での利用や営利目的での利用を可能とするなど、地域づくりのさらなる取り組みの強化に向けて準備を進めているところです。市民自治部ではこの機会を捉え、市民センターの貸し室のうち利用者が多い大規模なホールや体育室に対するネーミングライツのパートナーを募集しています。なお、ネーミングライツとは公共施設等に企業名や商品名等を冠した愛称を付与する権利であり、パートナーとは施設名等に愛称を付与する権利を有する企業・団体様を意味します。また本事業の目的としては、貸し室に愛称がつくことにより購入される企業・団体の皆様の地域づくりに対する貢献が可視化されるとともに、地域に浸透する取り組みを目指しているものです。
このネーミングライツパートナー、応募できるのはどのような方なのか教えていただけますか？
はい、募集要項の中で応募資格を有するものとして、経営が安定しており社会貢献や法令遵守等について理解のある法人及びその他の団体としています。ただし、パートナーとして不適当であると考えられるいくつかの項目についても合わせて記載しておりますので、それらに該当している場合は応募資格対象外とさせていただきます。詳しくは市民自治推進課のホームページに掲載している募集要項をご確認ください。
こちらの事業気になるという方はホームページの方チェックをよろしくお願いいたします。今回ですね、命名権を得ると応募した企業団体にはですね、どのような利点があるのかも教えていただけますか？
はい、ネーミングライツを獲得いただきますと、施設の敷地内外で愛称を記載した看板等を掲げられることはもちろんのこと、施設所管課等との協議が必要ではありますが、企業団体側でご用意いただいた広告物を建物内で設置または配下することができますので、これらの媒体を通じて愛称を宣伝していただくことが可能です。施設の利用者や地域住民の皆様等に対してご提案いただいた愛称を知ってもらうきっかけとなるため、企業名や商品名等の知名度向上が期待できます。なお、建物内での広告物の設置または配下を希望される場合、施設ごとに条件が異なり、一部の施設で対応できないお部屋がございますので、募集対象施設等一覧に記載されている条件等をあらかじめご確認ください。
地域の皆さんにですね、知ってもらえるというのは企業団体の方にはメリットになりますよね。今回の募集の対象施設、こちらどこになっているのか教えてください。
はい、対象施設の一覧については市民自治推進課のホームページに掲載していますが、市内13地区の各市民センター・公民館のうち、ホールや体育室などいわゆるシンボリックな部屋を対象としております。なお、村岡公民館については現在の住所地から移転して再整備事業を進めているところです。再整備後から運用開始する施設、仮称村岡市民センターについては令和7年秋頃供用開始予定となっておりますので、本施設のみ愛称の使用開始予定日が異なりますのでご留意ください。
さあ、それではですね、今回の事業の概要について教えていただけますか？
はい、まず募集期間は12月1日から始まっており、1月31日までです。また契約期間は原則として2025年4月1日から2028年3月31日までの3年間としています。次にネーミングライツ料は希望する年間金額をご提案いただく形ですが、最低金額は1部屋あたり年間20万円となっております。競合した場合には平時金額の高い方が優先候補者となります。また複数の部屋が対象となる場合には割引もございます。申し込み方法は e 神奈川による電子申請、市民自治推進会の直接持参、郵送にて必要書類を提出いただきます。なお、電子申請の場合は市民自治推進課のホームページのリンクから申請いただくことができます。今お話ししました募集概要についても募集要項の中で詳しく記載しておりますのでご確認ください。
今溝口さんからですね、概要について教えていただきましたが、その中に ネーミングライツ料という言葉がございました。このネーミングライツ料というのはどのように使用されるのかも教えていただけますか。
はい、ネーミングライツ料は地域の特性を生かして取り組んでいるまちづくり事業費の一部に充てます。このことによって企業団体の皆様の地域づくりに対する貢献が可視化されるとともに地域への浸透を図る取り組みとしたいと考えております。
こちら応募に関して気をつけてほしいことございましたら教えてください。
はい、先ほどパートナーの応募資格にも一部対象外となる場合があることをお話しさせていただきましたが、愛称の命名についても制限がございます。こちらも募集要項に記載しておりますが、施設等の設置目的や性格にふさわしく、親しみやすさや呼びやすさなど、市民の理解が得られる愛称とすることなど、何点か制約がありますのでご留意ください。なお、今回ご応募いただいた後の審査結果は、すべての応募者に通知をさせていただくとともに、結果の公表に関しては、契約締結後、広報藤沢及び市民自治推進課のホームページ等を通じて、パートナーの名称、施設等の愛称、契約金額、契約期間等について公表いたします。なお、途中経過については公表いたしませんので、ご承知おきください。
それではおしまいにですね、市民の皆様へ溝口さんからメッセージをよろしくお願いいたします。
はい、今回のネーミングライツパートナーの募集について、特色としてはやはりお部屋単位での募集をかけている点になります。通常、ネーミングライツといいますと、施設、建物単位での募集が一般的かと思いますが、その分応募にあたっての最低金額が割安となっているため、費用面でのハードルは低くなっております。企業力を地域づくりにというキャッチコピーの通り、地域貢献を兼ねながら企業 PR をできるこの機会にぜひお申し込みいただきますと幸いです。またこのネーミングライツパートナーの募集をはじめといたしまして、今後も市民自治部では持続可能な地域づくりを目指し、マルチなパートナーシップで施策を推進してまいりますので、引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。
FM 広報藤沢、本日は市民センター公民館ネーミングライツパートナー募集について、市民自治推進課の溝口さんにお話を伺いました。溝口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。